小平市は今日小平市民祭りが4年ぶりに開催されています。小平清瀬東久留米のコミュニティ FM ラジオ局東京854久留米屋では第45回小平市民祭りメイン会場の小平市学園東町アカシア通りの特設サタライトスタジオから午後1時までの2時間生中継の特別番組を放送させていただきます。前半の1時間お届けするのは毎週金曜正午からのゆったり小平と毎月第2金曜午後8時からの北北ラジオをお届けしています。私ルネ小平、小平ふるさと村の慶明と
毎月第4金曜日午後8時からの至福のフライデーパーソナリティさゆみがお届けいたします。またこの後正午から午後1時までの後半の1時間は毎月第4月曜日午後2時からの個性参照アワーパーソナリティ咲谷美代さんと関ひろみつさんがお送りいたします。本日の第45回小平市民祭りは午後4時30分まで小平市のアカシア通りをメイン会場として開催中です。お近くの方はぜひお越しください。
はい、それでは本日のラインナップです。前半の1時間では小平市民祭りに関わるゲスト3組をお招きする予定です。小平市民祭りでは、番組中にパレードも予定していますのでパレードの様子もお届けできるかもしれませんのでお楽しみに。それでは最初のゲストコーナーです。最初のゲストをご紹介をいたします。小平市を代表するスペシャルな方にお越しいただきました。小平市長小林陽子さんです。小林市長よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、よろしくお願いします。
いやー小林市長、4年ぶりの小平市民祭りでございます。もう、はい、天気の予報ですとこれから回復傾向、今ちょっと雨が降っているところなんですけれども、はい、実に4年ぶり開催。
そうなんです。
率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、はい、もう本当に市民の方から今年はやるのかなっていうふうに非常に多く問い合わせをいただいておりました。はい、無事に開催できて本当に嬉しく思っております。
はい、ありがとうございます。まあ、祭り、いろいろな祭り、地域の祭り、小平市民祭り、いろいろありますけれども、小林市長が子供の頃、はい、例えば近所の祭りとかですね、小平市民祭り、今年45回目となりますけれども、はい、まあ、お祭りの思い出とかありましたら何かお聞かせいただけますか。
そうですね、まあ、そもそも市民祭りには私交通少年団に入っていたので小敵隊で参加してたんです。
なるほどなるほど、
はい、
でまた近所とかですと神社だったりとかいろいろな地域の祭りとかもありますもんね。
そうですね、はい、うちの近くには鈴木稲荷神社がありましたので、通りのお祭りということで子供の頃からなんか神輿はすごくなんかこう身近だなと思いながら、はいは
い、そうですね。でまた今日このメイン会場アカシア通り沿いパレードにふさわしい会場になってますので、はい、まあ、この後、まあ、雨の予報なので少し変更はあるかもしれませんけども、ぜひお越しいただきたいですよね。
そうですね、たくさんの方においでいただきたいです。
はい、この小平市民祭りというのは、まあ、ふるさと作りを合言葉に、まあ始まったお祭りなんですけれども、まあ、いろいろな関わり方、まあ、今いろんな合言葉であると思うんですけれども、まあ、市民の皆さん、また周辺の皆さんにも、まあ、今後、まあ、今日もそうなんですけども、お祭り含めて、まあ、街づくりも含めて、まあ、どのような形に関わっていただきたいななんていうの
がありますね。やっぱりこのお祭りってもちろん今日1日だけですけど、準備を通して、本当にいろんな団体がいろんな方々とつながり合ってで今日が迎えたと思ってるんですね。でやっぱりふるさとってそのつながりの中で作っていくもんだと思っているので、はい、まあ、こういうふうなイベントを通しての人と人がつながって、そして心のふるさとになっていってほしいなっていうふうに思ってます。
うん、そうですよね。今の長期高速計画の合言葉にもキャッチフレーズもありますので、はい、まあ、つながりっていうのは大事です。はい、
素敵ですね、お祭りはつながりということで、
はい、ね、はい、そうですよね。はい、じゃあ市長も今日大変お忙しい中ご参加いただいてこのラジオにご出演いただいているところなんですけども、まあ、今回もう私たちの東京854久留米の初めて、はい、小平市民祭りを生中継今しているところです。
はい、
放送エリアは小平の他にも、まあ、清瀬や東久留米、ありますので、まあ、ぜひですね小平含めてのエリアのリスナーの皆さんへ一言いただければなと思います。
はい、ちょっと朝は降りが強かったんですけど、だんだんと小降りになってきてこの後、曇りになるという予想でございますので、ぜひぜひ聞いてる方、小平市民祭り開催中です。お出かけください。
ありがとうございます。 鉄道とかですと、あの西武新宿線の小平駅から、まあ、歩いて10分15分ぐらいのところでこのメイン会場来られますので、はい、ぜひあのお越し、今からでもまだまだ、
はいはい、間に合いますので、
はい、午後4時半まで行っておりますので、はい、ぜひお願いしたいと思います。
はい、お待ちしてます。
はい、小林市長、本当にあの今日お忙しい中、あのラジオこの出演ありがとうございます。
はい、じゃあ今日この後もよろしくお願いします。は
い、お願いいたします。
本日最初のゲストは、小平市長の小林陽子さんでした。小林市長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、ここで一曲をお聴きいただきます。ゲスト、小林市長のリクエスト曲です。キングヌーでティーンエイジャーフォーエバー。お聞きいただいているのは東京854クルミラ第45回小平市民祭り生中継特別番組、小平市アカシア通りの特設サテライトスタジオからお届けしています。
本日2組目のゲストをご紹介いたします。フェアリー代表吉川里奈さんとフェアリーの子供たちです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。はい、それではね、今日は雨ですけど寒い中来てくださりありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
はい、4年ぶりの市民祭りということで、
はい、
あのフェアリーさんがあのパレードに出るということで、
はい、
本日ご活躍だということで、あの来ていただきました。
ありがとうございます。
は
い、
じゃあ代表の吉川さん、自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんはじめまして、フェアリーの吉川里奈です。フェアリーはですね、障害のあるなしに関わらず、ダンス、歌、演奏などで多様性を伝え、笑顔を届けるエンターテインメントチームです。ダンスや音楽を通して障害に関する社会問題、差別や偏見だったりを楽しみながら解消し、誰もが自分の個性を生かしながら輝ける社会を目指しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんな感じで、あの素晴らしいね、思いを持ったフェアリーさんなんですけども、とってもハッピーなね、
はい、
舞台で感動的な舞台なんですね。いつもはどのあたりで活動されてますか？
はい、主に小平市を中心に活動しています。小平市のまあ市民祭りだったり、まあ、あの小平市の大きな会社であるブリヂストン様のイベントだったり、その他地域イベントなどに出演させていただいてます。小平市をこれからもどんどん盛り上げていきたいと思います。
あ、いいですね。
いいですね、盛り上がりそうですね。うん、はい、代表の吉川里奈さんは、
はい、
今までどのようなことをされてきましたか？経歴とか、はい、お聞きしたいなと思います。
はい、私にもですね、障害のある妹が2人いまして、妹たちと一緒にダンスや音楽をするといつもみんなで楽しめて笑顔になれたので、エンターテインメントって最高で最強と思ってそこからですね、エンターテインメントの道に進みました。で、テーマパークですね、主に私はテーマパークが好きだったので、テーマパークダンサーとして活躍していました。で、現在はこのフェアリーという団体を立ち上げて活動しています。
はい、あのリスナーの方もね、ダンス知ってる方も知らない方もいると思うんですけれども、テーマパークダンスっていうのはどのようなダンスなんですか？
は
い、
テーマパークダンスはですね、バックダンサーとは違って、一人一人がその世界の主人公になって笑顔で皆様にハッピーを届ける、幸せ元気を届けるというダンスになります。
そうなんですね、遊園地とかで見るような、はい、見るとね、はい、すごい、あ、なんかハッピーって感じの、
はい、夢を届けるキラキラ系です。
そういうダンスだそうです。楽しみですね。今日もね、きっとパレードでその様子が見れるんじゃないかなって思っております。
はい、
それでですね、小平市近辺で活躍されているということでしたが、今までどのようなイベントに、
はい、
出演されましたか？まずはこれ、里奈さんにお聞きした後に、今日はね、フェアリーの子どもたちも来てくださってるので、はい、お聞きしていきたいと思います。
はい、小平市のイベントを中心にですね、年間約10本以上ですね、いろんなラジオだったり、このようなレジオでもテレビだったり、あとはなんとパラリンピックの閉会式にも出演させていただきましたので、ちょっとそれはね、子どもたちからぜひ感想を、はい、聞いてみたいなと思いますので、ちょっと子どもたちに変わります。
はい、じゃあこれまでのね、イベントの感想をちょっとお聞きしたいと思います。
はい、
フェアリーのお名前どうぞ。
レナです。
レナさん、はい、今までのイベントでなんか思い出に残ってることとか、心に残ってるイベントありますでしょうか？
パラリンピックの閉会式に出れたことと、コロナ禍でオンラインを通して世界に発信できたことです。
そうなんですね。パラリンピックの閉会式、私も拝見しておりました。それはどのような感じだったんですか？
ビデオをみんなで撮って、それをパラリンピックの閉会式の時の床に映像が映っていました。
いろんな、ね、方の思いがこう映ってるような情景だったように記憶しています。
はい、
またオンラインで配信をしてたということですけれども、これはどんな感じだったんでしょうか？
みんなでカメラの前に立って、英語でパフォーマンスしたりしました。
日本語だけではなく英語でもパフォーマンスされるんですか？
はい。
あ、じゃあ英語を喋る、
喋、うん、りました。
練習してやるんですか？
はい。
ケイメイさん、
はい、
英語も交えてパフォーマンスをするということで、
ね、そんな大舞台の中ですごいですよね。
驚きですね。すごいですわ、ね、じゃあレナさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう一人、もう一人フェアリーさんの子供たちからゲストで来ていただいているので、
はい、お願いします。
思い出に残ってるイベントはありますか？お名前からどうぞ。
アイネです。
アイネさん、
5歳の時に初めて出たイベントのグリーンフェスティバルが一番心に残っています。
あ、グリーンフェスティバルということは小平市の
中央公園、
中央公園のイベントですね、ステージですね。はい、あ、それはどんなイベント、どんな舞台だったんですか？
ライオンキングを踊りました。
お
ー、ライオンキングを踊った舞台で、初めての舞台でですか？
はい。
緊張しましたか？
初めてお客さんの前に立ったのでとても緊張しました。
そうでしたか。あとはどんな気持ちになりましたか？
お客さんにたくさん笑顔届けるので手を振ってくれると嬉しいです。
あ、お客さんが手を振ってくれると嬉しかった。あ、これはですね、あれですね、お客さんとステージが一体になってたっていうのを味わったってことですかね。
はい。
はい、アイネさんありがとうございます。素晴らしい英語でのパフォーマンスと、ね、うん、やっぱり手を振ってくれたことが嬉しいということで、ね、自分が発表するだけではなくてお客さんとのやっぱりつながる、ね、これもね、しみますと一緒につながるっていう気持ちを、はい、やっぱり味わって、うん、それを体現してるっていうステージだと思うんですね。
そう、コメントもそうですけど、多分コメントがしっかりしてるので、多分当日のダンスとかも多分すごくしっかりしてたんじゃないかなっていう、なんかすぐ思いますよね。
今年のグリーンフェスティバルもですね、こう皆さんこう一緒にこう踊ってくださって、
あ、いいです、
はい、一緒に踊ろうっていうコーナーをいつも作ってるんですけど、お客さんがもう協力してくれて、とても、はい、心温かくてとても嬉しかったです。
じゃあ今年も一緒にグリーンフェスティバルでも踊れるんですかね。
はい、また来年ですね。
あ、来年ですね。
終わっちゃいました、5月でした。
来年ですね。来年も楽しみなことがありますね。はい、はい、でもフェアリーさん、最初の方にも教えていただいたんですけど、どのような子どもたちがフェアリーに参加しているのでしょうか？
はい、はい、現在はですね、小学校から成人まで障害のある方もない方も一緒に活動しています。中にはですね、盲目で のピアニストだったり、尺八演奏者だったり、ドラムだったり、はい、演奏をできる方もいらっしゃいます。でその時々のイベントに合わせてご出演者を決めて、みんなで音楽やダンスを通して多様性を発信しています。
はあ、そうなんですよ。私もその尺八ピアノ、はい、小平市のルネ小平で、うん、2021年にやったスポーツ&カルチャーフェスティバル、うん、はい、イン小平、うん、私の花スタッフだったんですけれども、はい、それにも出ていただきまして、はい、ホール中に響く尺八とピアノ、そしてダンスと思いっていうのがすごい、はい、熱い思いのステージだったんです、
うん、私も係員としていたので覚えてます。
本当ですか？ありがとうございます。いや、ステージは本当に私たちにとって初めてこうダンスと生演奏コラボしたんですよ。
あ、そうなんです、ね、うん、
なのでみんなにとって新たな第一歩になって、うん、もうスポーカルの皆さんにはもう大変感謝しております
。あ、いいですね、
はい、貴重な機会ありがとうございました。
うん、いえいえ、あれもですね、市と共同して市民が企画いたしまして、はい、みんなで作り上げていったという催しでございました。はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ、あれですね、
はい、
小平市民祭りでパレード、うん、 今年ね、うん、出られるということで、
じゃあこの後出るんですか ね、
この後あるみたいですね。お時間の方は
まだまだ大
丈夫、ね、まだまだ大丈夫ですね、
はいはい、じっくり
聞いていきましょう。ではね、次、パレードですけど、どんなパレードをするのか、うん、きっとお聞きのリスナーの皆さんも ね、気になっているところだと思いますので、うん、そのあたりも聞いていきましょう、うん、また、フェアリーのお子さんの方からもゲストで来ていただいてますので、お名前からどうぞ。
ゆうなです。
はい、お願いします。ゆうなさんですね、今日のパレードですけれども、どのようなパレードなんでしょうか。
ディズニーの音楽と、なんか道で歩くのが久しぶりだからちょっと緊張してたりもするし、うん、なんか嬉しい、
うん、嬉しい、あ、嬉しいですよね。やっぱ出られることっていうのは嬉しいんですか。
はい、
嬉しいとのことで、
ね、
はい、どんなところ、そのパレードでどんなところが楽しいよっていうポイント、見るポイントとかはありますか。
なんかみんなで手を振るところとか、うんうん、なんか手振ったり、うんうん、あとなんか
手を振ったり、あとは
あとお客さんと一緒に踊れる振りもあって、う
ん、パレードの中でもお客さんと踊れる振りがあるんですね、
はい、
ということはじゃあ見てる人もね一緒に踊れるんですね、
はい、
あ、これはとっても楽しみですね。この後ね雨がね止むかなと思うんですけれどもね、止むといいですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。でちょっと天気も少しオープニングの頃からよりはちょっと雨が上がってきた感じですかね。
そうです ね、だんだんと小降りになってきたので ね、やっぱりお客さんも人通りありますね、
う
ん、
そうですね、往来が多くなってきましたよね、う
ん、多くなってきましたね、うんうん、でお祭りの方も食べ物ですとか飲み物も来る途中歩いていましたがいっぱいありましたね、
うん、ありました、
うんね、なのでね、うん、ぜひぜひこの後もリスナーの皆さん来てくださいね。
まだ間に合います。
はい、それではもう一方、さっきも話してくれたお子さんでちょっと感想というかパレードの見どころまた教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回もたくさん手を振るので振ってくれると嬉しいです。
あ、見てる方手を振ってくれると嬉しいですとのことで、ぜひフェアリーさんが踊ってパレードしてるところ手を振ってもらえると嬉しいそうです。あ、パレードってことで歩くだけじゃなくて踊りもあるんですか。
はい、踊りもたくさんあります。
踊りながら歩くんですか。あ、なんだかとっても難しそうですね、うん、どんなところが踊ってて楽しいですか。
ジャンプしてたりするところが楽しい。
ジャンプ、あ、踊りの振り付けの中でジャンプがあるっていうことですね。ぜひね見てる方もジャンプしてね一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います、うん、ありがとうございました。それではね、リナさん、
はい、
リナさんにもパレード、本日のパレードの見どころお聞きしたいと思います。
はい、先ほども子どもたちがお伝えしましたディズニーの曲でテーマパークダンスをキラキラ夢を届ける系で、
はい、いいですね、
踊ります、ね、で衣装もですね、うん、今日雨だったんで、はい、どうしようって迷ってたんですよ、うん、T シャツとかにした方がいいのかなって迷ってたんですけど、うん、いや、やっぱり皆さんに小平市を盛り上げたいし楽しんでもらいたいということで、うん、いつも通りの、はい、かわいいかっこいい衣装で来ましたので、ぜひそちらの衣装の方もご注目していただければと思います。
楽しみですね、
はい、衣装ですね。衣装は見てる方もあの子たちがフェアリーさんだって分かりたいと思うので、はいはい、衣装はどのような色でどのような衣装なんですか。
はい、衣装はですねもうショッキングピンクです。
お、ショッキングピンク、これは目立ちますね
目立ちますピンクがモチーフになってますね。ピンク白ですね、うんう
ん、ピンクと白、
はい、女の子は頭にティアラつけております。
お
まさにテーマパークダンスという
もの
ですね、
はいはい、
姫様のようなダンス、
はい、ぜひ見つけてください、はい
ね、もうすぐわかると思うんですよね
いや楽しみですね、うん、きっとねこの天気ももうこう晴れやかに してくれるようなダンスかと思います、
はい、頑張ります。
はい、あとですね、はい、今後のイベントの出演や予定お知らせをお聞きしたいと思います、はい、まずイベントの方、はい、ありますか。
はい、イベントはですね、来週の10月22日に元気村祭りの方にも、はい、出演させていただきます。
元気村祭りですね、はい、萩山駅から、はい、徒歩ね2分くらいですかね、うん、そこの体育館ですかね、
う
ん、
はい、そうです、
はい、市民のお祭りがね、市民活動のお祭りがあるとのことで、うん、もうお時間とか決まってますか。
はい、1時15分からになります。大体20分、30分ぐらいですね、はい、
じゃあ元気村祭り午後1時15分くらい
ですね、
くらいに行くとフェアリーさんのダンスがこの日も見れるということで、
はい、この日もハロウィンバージョンで、いつもそのキラキラ夢を届ける系なんですけど、今回はもうダークな感じにしておりますので、はいはい、雰囲気も全くガラッと変わりますので、ぜひ遊びに来てください。
わあ、素敵、ハロウィンダンスもあるんですね。
はい、
あ、ダークということで、
ダークな感じ
で、いつもね、
そうなんです
よ、ポップで楽しいとか、はいはい、あの思いが込めたみたいな感じですけど、はいはいはい、ダークなフェアリーさん、
そうなんです、初めて、ちょっとね、黒い系で、メイクも
ちょっと
黒い系で、
メイクも注目です、
はい、
あ、このダンスなんですけども、振り付けの方はどなたがされてるんですか。
はい、はい、振り付けだったり台本の構成も全て私がやっております。
すごい
代表のりなさんがやってるということで、はい、構成や台本、喋、はい、ることですね、
うん、はい、そうですね、
うん、ダンスだけじゃなくて、はい、話もするんですか。
はい、そうですね、子供たちにこう MC をお願いして、一緒に踊るコーナーですね、一緒に踊ってくださいね、うん、せーのとか、うん、はい、私たちはこういう思いがありますっていうのも、うん、まあ、私だけが伝えるのではなくて、まあ、子供たちが伝えることにもとっても意味があるなと思ってますので、うん、まあ、次世代育成という意味も込めて、うん、子供たちにMC も練習してもらってます、
うん、あ、いいですね。
そうなんです、お子さんたちもね、うん、すごい上手にね、うん、お話ししてくれるんですよ ね、はい、あ、今
ちょうどあの桜田スタジオの前の前はパレードが始まったようですかね。
お、よさこいマイカさんですね、
う
ん、
ね、あの車のところにマイカって書いたのが、はい、よさこいを今アカシア通りでは雨の中待っておられますね。
実は私も元マイカです。
え、
小学校の時からずっと一家で、みんな頑張れ
頑張ってください、
ね、雨の中元気に踊ってます、
うん、赤いお衣装ですごく素敵な映える衣装ですよね。
いや、素敵ですね。リナさんもね、はい、よさこいもご経験されてたということで、いろんなダンスされてたんですね、
はい、はい、そうですね、
楽しみです。あとですね、はい、他にもお知らせあると思うんですけど、はい、そちらもお願いいたします、はい、
現在初めてクラウドファンディングに挑戦しております。はい、この目的はですね、まあ、1つ目はフェアリーの活動を知っていただいて、まあ、多様性を伝えるということで、2つ目は盲目のピアニストの、をちょっと今回ピックアップアーティストとしてお願いしてるんですけれども、それは障害のある方の限られた職業にアーティストという選択肢を作るために今回クラウドファンディングに挑戦しています。
障害の方アーティスト、そう、素晴らしいね、演奏なんですよね。
はい、
そちらの方もアーティストという職業、
はい、
職業として確立するような動きをしていくということですね、
はい、
こちらのクラウドファンディングは、検索はフェアリークラウドファンディングって出てますか。
はい、フェアリーエンターテイメントですね、
うんうん、
フェアリーエンターテイメントで検索していただくとホームページとかが出てきますので、ぜひそちらからご覧いただければと思います。
はい、フェアリーエンターテイメントでご検索ください。クラウドファンディングやお知らせなどもね、はい、載っているかと思います。他にもお知らせありますか。
あとはですね、先ほども出てきました、海外国際イベントにも、
ほうほう、
はい、来週の土曜日に出演するんですけれども、
忙しいです
ね。そう、忙しいんです。しかも新宿まで行きます。
あら、
初めて
都会ですね。
都会行きます。これはですね、10月の第3土曜日は世界で定められている合唱デイなんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、うん、そうなんです。そこでとワールドシンギングデイ2023 in Japan というイベントに出まして、最後にこうみんなで一緒に英語の歌を歌って、心を音楽を通して心を一つにしようというイベントに参加してきます。
わお、すごい国際的なところに、エンターテインメント、
お届けに行くという、はい、素晴らしいですね、うん、ご活躍が、
いやありがとうございます。
いやそちらのそちらの方は、はい、あれですかね、限られた方、
あいや新宿丸井本館の屋上ですね、
あら
上のテラスのところで、どなたでもご覧いただけますので、
あそうなん
です、ぜひ新宿にご用があるよという方は、はい、プラッと来ていただければと、はい、11時半から2時半までになります、
はい、土曜日は新宿、
土曜日は新宿、
日曜は萩山、
はい
お忙しい
ありがとうございます
ぜひぜひね皆さんもね気になる方、はい、ぜひ遊びに行って見てみてくださいね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日の最後、はい、意気込みとリスナーさんへのメッセージをお願いいたします。
はい、さあこの後ですね、雨を晴らすようなもうキラキラマジック魔法を皆さんにこの小平市にかけたいと思いますので、ぜひ市民祭りご覧いただいた、ご来場いただいた皆さん、お手振ってのご声援お願いします。そしてね、これからも私たちはこうダンスや音楽を通して障害に対する社会問題を楽しみながら解決していきたいと思ってますので、ぜひどこかで私たちを見かけた時は温かいご声援よろしくお願いします。
はい、本日2組目のゲストフェアリー代表吉川里奈さんとフェアリーの子どもたちでした。素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでは、それではここで1曲お聴きいただきます。ゲスト吉川さんのリクエストで、リトルグリーモンスターで人生は一度きりです。
お聞きいただいているのは東京854クルメラ第45回小平市民祭り生中継特別番組、小平市アカシア通りの特設サテライトスタジオからお届けしております。
はい、では本日3組目のゲストをご紹介します。小平市福島県人会会長の高橋雅子さんと、北方観光物産協会会長の楠山圭一さんです。高橋さん、楠山さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
さあ、雨も徐々に上がりつつあるので、ぜひあのこの後この会場の近くお越しいただきたいと思うんですけれども、まず、まあ、じゃあなぜ福島県人会の方をお呼びしたのかということの前に、高橋さん、はい、まずあの福島県人会ってどういう会なんですか？
はい、福島県人会はですね、今から50年前に、先輩方が小平市に住んでいる福島県出身の方で会を作ったのが今から50年前です。
50年、
はい、で来年の、うん、5月には、はい、50周年記念をやる予定にしております。
すごい、じゃあもうあの小平市民祭りの歴史が長い、
そうです、
福島県人会ということですけれども、はい、今先ほどおっしゃいました小平市福島県人会ということでしたけれども、この、まあ、今リスナーさんのお聞きいただいているのは東京854クルメラの小平と清瀬と東久留米の放送エリアになっているんですけれども、小平市以外にも福島県人会ってあったりするんですかね？
はい、この近くです と、隣の東久留米市の県人会が、はいはい、創立10年でしょうか。
あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ比較的若い、
若いですね、うん、震災の後ですね、
はいはいはいはい、
でその隣の、西東京市が、うん、30年ぐらいになりますかね。
あ、そうなんですか。
この近くではその2つがあります。ああ、
じゃあ結構その何でしょうか、あれ小平福島県人会は50周年迎える、東久留米は10年、でまた西東京30年ということです、まあ、成り立ちの経緯とかタイミングっていうのも、はい、結構バラバラなんですね。
あのかなりバラバラですね、はい、
でじゃあその小平市福島県人会、高橋さんいらっしゃる県人会、あの今会員数って言いますか、現在どのぐらい、おおよそどのぐらいでいらっしゃるんですか？
はい、だいたい名簿の上では180人ぐらいおります。
180人、他のもしご存知であればなんですけども、はい、西東京とか東久留米とか、あのもう同じぐらいだったりするんですかね？
西東京は、50人ぐらいかと思います。でなんと東久留米は創立10周年にもかかわらず、200名以上の会員を集めております、
あ、そうなんですね、はい、あ、結構じゃあ規模感も成り立ちも違うということで、
はいはい、
あの楠山さん、あのせっかくなんで、あのこういう福島県人会っていうのは、まあ東京都内だけじゃなくても、あの他の地域にもあったりなかったり、なんかお聞きになってたりすることはありますか？
あのいろんな地域に福島県人会ありますけれども、あんまりね、私細かいところちょっと分かってないですよ、うんうんうん、むしろあの 北方会とかそういったところがあの首都圏にあるよみたいなところは分かってますけれども、
福島というよりも北方っていうもう少し狭いエリアといいますか、そういう会もあったりするんですね。
そうですね。
はあ、なるほどなるほど。じゃ あのそういう小平市福島県人会50周年を迎えるということなんですけれども、高橋さん、あの普段小平市福島県人会ってどういう活動をされてらっしゃるんですかね。
はい、福島県人会はよく遊ぶ会でありまして、バーベキューとか、ほうほう、ハイキン グ,
ハイキング、はい、
ブドウ狩 り,
ブドウ狩り、
餅つ き,
餅つき、
あとは、1年に1回母県、を訪ねる旅ということで、毎年、バス旅行、一泊のバス旅行をやっております。ほうほう。で毎年毎年、今年は会津地方、来年は中通り地方、その次は浜通り地方っていうような順番でやっております。
ね、あの私は福島出身じゃないんですけど、福島に興味があるので、浜通り中通り会津って分かるんですけど、せっかくなんでリスナーさんにざっくりと浜通り中通り会津ってどういう区分けてますか、なんですかね。
はい、福島県は、長方形の形になっているような形でそれを縦に3等分したような形ですね。で海側が浜通り、
海側
がでちょうどのあの真ん中、郡山、福島市が中通り、
中通り
で新潟寄りの山の方が会津地方のその3通りになっております。
じゃあざっくり言うと、はい、福島県の中でも、3つぐらいに分かれるといいますか、その地域の なっていうか、そういうことがあるんですかね。
そうですね、文化も方言も、昔はかなり違っておりました。
あ、そうなんですか。
はい、全く違う県かなと思うぐらいの文化が違うぐらいの、なかなか面白い福島県です。
ちなみに高橋さんは、
私は喜多方で会津地方なんですけれども、10年前でしょうか、大河ドラマで八重の桜という綾瀬はるかさんが主演だったあのテレビが、あのまま会津地方の、私たちの会津地方のドラマですね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあそれぞれ地域性が出て、
はい、そうです、
ね、いいですね。
はい、で、綾瀬はるかさんが使ったサスケネ、
大
丈夫だよっていうサスケネっていう言葉が合言葉です、
いいですね、はい、そういうもう象徴する言葉でこう通じ合えるっていうんですかね。ああ、いいですね。
全国に通じますかね。
いや、通じるんじゃないですか。全国に福島に関わる人とかいるかもしれませんからね。いるかもしれません、ね、で今日、小平市民祭りは4年ぶりの開催ということですけれども、の小平市福島県人会としては、この小平市民祭りには何かこうどういう形で、出展だったりなんで関わってらっしゃったりするんですかね。
県人会連合会というのがありまして、いくつか の県人会で参加しております。
はいはいはいはい。
で具体的には中町第二公園の物産展コーナーで、福島県人会の物産展、あとはもう一箇所、復興支援コーナーというところで、隣の、楠山さんたちが、昨日から喜多方から出張されまして、
昨日から、
はい、
ありがたいですね。
喜多方の物産、会津の物産展をやっております。
なるほど、はいはい。ということで、じゃあそれもこういう形では、もちろん4年ぶりと。
あ、そうです、ね、4年ぶりです。はい、4年ぶり。
率直にどうですか、4年ぶり。
の準備がですね、この4年間の間に、高齢化になりまして、慣れていた方が亡くなられていたり、出てこれなくなったりして、ハラハラドキドキしながら準備万端やってまいりました。で今朝から雨なんですけれども、元気にやっておりますので、皆さんもう少ししたら雨が止むでしょうから、ぜひ買いに出ていらしてください、
いいですね、はい。ということで、物産コーナーがあったりとか、あと先ほど高橋さんもおっしゃいました、復興支援コーナーもあったりということで、喜多方観光物産協会さんの出展いただいているということですけれども、そもそも、高橋さん、草山さん、どちらかでも聞くんですが、何かご縁が終わりだったんですかね。
私からしゃべりますか。
どうぞどうぞ。
高橋雅子さん、非常に活発に、福島県人会長としても活躍されてますけれども、喜多方にも縁があるということで、いろんなことでですね、喜多方のために、尽くしていただいているということで、今喜多方市のふるさと応援大使っていうのをやっていただいております。
高橋さんが、
はい、
あらま、
そんな関係で、我々も親しくさせていただいてまして、はい、北金沢のためにいろいろやっていただけるっていうところを本当に助かっております。
ああいいですね。そういう経緯でということなんですけども、じゃあ今度はすみません、もう一度ですけども、
はい、
北方観光物産協会、
はい、
なんとなくイメージつく人もそうでない人もいらっしゃるんですけども、ざっとどういう活動といいますかことをされてらっしゃるんですかね。
そうですね、どこにでも観光協会みたいな組織あるんですけども、北方もありまして、北方の観光それから物産を大いに盛り上げて、はい、PR していくというふうな活動を、市役所と一緒にですね、民間の立場でいろいろと行っております。
なるほど。もう北方といえばいろいろというのはイメージが終わりかと思うので、それをさらにこう何でしょうか、皆さんに届ける PR 活動ということなんですけれども、いろんなイメージがあると思います。私も北方、会津、いろんなイメージがありますね。さゆみさんも北方イメージ何かありますかね。
あ、北方のイメージですね、あまり行ったことはないんですけれども、うん、なんか食べ物が美味しそうって思っておりますが、
はいはいはい、そんないろんなイメージがありますけれども、はい、もうみんなおすすめだと思うんです、楠山さんにとっては、はい、でも、あえて今日おすすめしたい、北方の魅力というのをお一つ、本当に絞れないと思うんです。でもお一つちょっとご紹介いただけるとありがたいんですけど、
皆さん思ってるかと思いますけれども、やっぱり北方といえば北方ラーメンなんですね。
なるほど、
ね、本場の北方ラーメン、持ってきておりますので、ぜひお買い求めいただければと思います。
じゃあ今日買える、
はい、
いいですね、ぜひぜひ。じゃあ今度、高橋さんも絞れないと思います、絞れないと思いますが、魅力を一つ挙げるとすれば何でしょう。
はい、今日の場合はですね、北方の地酒、
美
味しいお酒が来ておりますので、ぜひ皆さん、
はい
はい、有名な蔵元のお酒何種類か持ってきております。ぜひお買い求めください、
はい、ということで、そういうことですと、そのお酒の買えるのは北方観光物産協会さんのブースの方なんですかね。いろいろそれぞれ福島県人会の方でも出してらっしゃる、
はい、2カ所でやっておりますので、どちらでもお酒買えます。
これもそうなんですけど、私ももう行けば大概飲みますけれども、北方に行けば今日いろんな銘柄あると思うんですけども、今日ないあるものでもないものでもですけど、例えばどういう銘柄とかいろいろ、あとは酒造、どこどこ酒造とかいろいろあると思うんですけど、どうなんですか。
ですね、お酒の作るときに蔵で、クラシックの音楽を流している蔵元で、
クラシック、
はい、クラシックの音楽を流しているんです。
モーツァルトですね。
モーツァルト、
え、
モーツァルトの音楽を流しながら、当時さんが仕込みをしております。
お酒に、はい、クラシックを聴かせてるんです
。す
ごい。
でそのお酒の名前がクラシック、モーツァルトっていう名前のそのもの。
なるほど、
はい、でその蔵元見学行きましたら、いろんな音楽を流したそうです、
はいはい、
で北島三郎の演歌ではダメだったそうです。
ダメだった。
喧嘩的に、
なるほど、
演歌がよく、演歌じゃなくて、クラシックの音楽が良かったということを説明の方はおっしゃってました、今日もいっぱい持ってきてあります。
あ、そうですか。それもそういうもんなんですね。
そうですね。しかもクラシックでもモーツァルトが一番良かったということで、
は
い、ベートーベンとかいろいろ試したそうなんですね。
いろいろ試した結果がモーツァルト、これは感じ方、味の感じ方いろいろだと思うんですけども、高橋さん、どういう表現で、辛口とかまろやかとかいろいろな感じ方あると思うんですけど、あえて言えば
すっきりなんです。
あ、すっきり、
すっきり、辛すぎず甘すぎずすっきり。
はあ、これは冷やが、冷やがいいですかね。
冷やが、いいと思います。
なるほど、はい、
冷酒ですね。
冷酒がいいと思います、
じゃあ、今日買って帰って、冷蔵庫で冷やして、夜飲むのもよし、
そうですね。
あ、いいですね、ありがとうございます。
あと北方にしか多分ないと思うんですけど、柚子酒があるんですね。
柚子酒、
日本酒に柚子の風味なんです、それも今日持ってきてあるんですけれども、あれも美味しいです。
あ、そうですか。
女性向けです。
じゃあこの後ちょっとさゆみさんと、行っていきたいかと思います。今ちょっと小林市長から手を振っていただいて、これがな、パレードの祭りならではですけれども、さあ先ほど今ラーメン、お酒と来ました。まだまだ出店されているものって、物産とかってあるんですか。
そうですね、 味噌とか醤油とかも持ってきてありますので、あとはですね、大和そばって結構有名なんですけど、
大和そば、
はい、それも持ってきてございます。
おお、ほうほう、あ、それはど、まあまあ、ざっと言うとどういう、
まあ、大和っていうあの地名があるんですね、あの北方市内の中に、大和そばっていうことで結構あの知ってる人は知っている、
はいはいはい、
北方ラーメンほど有名ではないんですけれども、そのそばを持ってきております。
あ、やっぱりその何でしょうか、まあ、私が言うのもなんですけども、自然豊かで水もきれいでということになれば、まあ、何でも美味しくなるんですけどね、高橋さんね。
そうです、うん、あとあのママドールもありますので。
ああなるほど、
ママドールは売れ切れ間近ですので、皆さんお早くお買い求めください。
もう間もなく、もう一度確認なんですけれども、今は販売しているところは、小平市福島県人会は中町第二公園で、それから、北方観光物産協会の場所がおおよそが
ファミリーマート、
ファミリーマートのところ、
はい、
あ、もう急いでください。リスナーさん今ラジオ聞いてるんで、あのご近所の方はぜひお越しいただきたいかと思います。
売り切れ間近ということですね。
はい、はい、お願いいたします。まあ、きっとまだまだあの聞きたいこといろいろあると思うんです、あのとはあるんですけども、この北方に今こう番組を聞いて興味を持ったリスナーさんに、もうまずはあの須山さんから、はい、あのメッセージといいますか、ね、PR といいますか、
はい、お願い
します
。ありがとうございます。あの北方はまあ、北方ラーメンで一番あの名が通ってるんですけれども、はい、実はあの蔵の町でもあるんですね。であの市内に蔵が4000棟くらいありまして、
そんなにあるんですか。
その数たるや多分日本一だと思うんですね、うん、で生活している蔵なのでなんとなくあの地味なんですよ、
はいはいはい、
地味ですけれども、うん、奥行きが深くて、うん、非常にあのいい蔵がいっぱいあって、うん、座敷蔵っていうところで住んでる方もいっぱいいらっしゃって、うん、そういうあの蔵の町の魅力っていうのもぜひですね、北方ラーメンと合わせて、堪能いただくためには北方にやっぱり来ていただくっていうことが一番大切なんで、
そうですね、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、あのどの季節もいいと思うんですけれども、これから秋それから、まあ、冬も含めて、あの草山さん、いい季節なんですかね。
そうですね、あの木の紅葉が間もなく、はい、まあ、全国的にあの進んでますけれども、まもなくあの北方の方にも起きます、
はい、
そうすると北方の秋はですね、うん、長床っていうあの神社があるんですよね。
長床、
ここの大銀杏がものすごく、うん、あの紅葉が綺麗で、かなりあのシーズンはだいたい11月の中下旬になるんですけども、はい、その頃になると渋滞するくらい、ですので、
うん、
ぜひ、そういったあの紅葉の綺麗な北方もぜひ見ていただければなと思います。
はい、もう高橋さん、あの季節それぞれいい尋ね方がありますかね。
はい、そうですね、
はい
はい、
じゃあ最後にそろそろ時間が近づいてきたところなんですけれども、あの福島県人会、まあ、小平市福島県人会の他にも東久留米にもありますけれども、福島県人会に多分、まあ、福島も含めてですけど興味を持ったリスナーさんいらっしゃると思うんですけども、高橋さんからメッセージをいただきたいかと思います。
はい、2011年の 3.11 の震災以来、あの とにかく小平の方々にもね、福島を応援してるよっていう声をあちこちで聞きます、うん、で、福島県人会の会員は、まあ、あの出身とか、そういう資格というほどでもないんですけれども、それをかなり緩めまして、うん、福島を応援してくれる方なら、うんうんうん、どなたでも福島県人会の会員に入れますので。
あ、そうなんですか、
はい、
福島出身じゃなくても入れる、
はいはい、
もう興味があれば、はい、応援したいと思えば、
はい、ということ で、 いいで、ね、年会費1000円で入れますので、はい、うん、いろんな、イベントの時に福島県人会の上り旗を見ましたら、うんうんうんうん、皆さんぜひ入会ぜひいらしてください。
はい、わかりました。もうぜひあの応援したくなる気持ちになったと思いますよね、さゆみさんね。
本当そうです ね、
ね、本当に。じゃあまずはその前に今日まだ間に合います。今から小平市民祭り、北方観光物産協会、それから小平福島県人会、それぞれのブースに来ていただいて、まずはお買い求めいただいて、はい、それからあの、はい、興味を持って、はい、あのぜひ、はい、北方に会津に福島にお越しいただきたいかと思います、はい、さあそろそろお時間となってまいりました。本日3組目のゲストは小平市福島県人会会長の高橋雅子さんと北方観光物産協会会長の楠山圭一さんでした。高橋さん、楠山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一旦 CM です。
ました。
お聞きいただいているのが東京854久留米第45回小平市民祭り生中継特別番組、小平市明石家通りの特設サテライトスタジオからお届けしています。
そろそろ前半の部の番組も終わりの時間に近づいてまいりました。
いや盛りだくさん
盛りだくさん、3組のゲストの方にお越しいただきました、
はい、まずは小平市の小林陽子さんでしたけれども、まあ、お忙しい中来ていただいて、まあ、あの熱いメッセージを、小平のメッセージいただきました。
そうですね、はい、つながり、お祭りもつながりをテーマにしているということが聞けました、う
ん、はい、で2組目が、
はい、あのフェアリーさん、吉川里奈さんとフェアリーの子供たちですね。
吉川さんも熱い
方ですね。熱い思いを話していただきました ね、
今ね、そして、ね、本当に今これからですかね、うん、そろそろパレード
が始まったくらいですかね、うん、今ちょうど始まってますので、ぜひね、あの聞きながらでも応援してください、
はい、そして3組目が小平市福島県人会会長の高橋真子さんと、北方観光物産協会会長の楠山圭一さんでした。あのそれぞれ会津地方北方にへの馳せる思いというかね、
こちらも熱いふるさとへの思いが聞けました ね、
ね、本当にあの、まあ、福島県人会だけでなくて小平市民祭り、秋田県人会とかいろいろな県人会連合会のブースもありますので、ぜひあのお立ち寄りいただきたいと思います。
はい、すごい楽しみです。私もねこの後いろんなところを見ていきたいなって思っています。
はい、この後あの、まあ、ちょっと天候次第なので少しあの予定も変わるかもしれないんですけれども、まあ、あえてさゆみさんをおすすめしたいじゃないんですけども、こんなプログラムありますよなんていうのがもしご紹介いただけるものがありましたら。
はい、そうです ね、 ね、まずはね先ほどゲストで来ていただいた今行われているであろうパレードですね、うん、パレードが、ね、アカシア通りで行うのでおすすめです ね、
ね、
あとはですね、はい、雨なのでちょっとねやってるかどうでしょうかっていう感じなんですけどね、はい、路上パフォーマンスで、
う
ん、ダブルダッチもね、11時45分からと、はい、晴れてるといいんですけど午後0時50分から、
はいはい、
12時50分からダブルダッチのダブルピースさんというダブルダッチもね、うん、あのパフォーマンスがね、前コロナ前とかもあってよく見に行ってたんですけども、うんうん、すごいね躍動的でおすすめなので、うん、もしねやってるようでしたらね、はい、本部に近いところでやると思いますので、ね、見てみてください、
はい、で私あの今日このメイン会場アカシア通りに来るためにはあの小平駅から歩いてきたんですけども、あの美味しい匂いのするブースもたくさん出てて、皆さんの活気があるので、うん、あの本当にお食事がてらしていただくのもいいんじゃないかな。
そうですね、すごい元気にいらっしゃいませっていう声も飛び交ってたので、うん、ね、きっと料理も美味しいはずですよね、はい、
ぜひぜひあのお酒も飲みながらでも結構ですし、あの、うんうん、お腹いっぱいになってお帰りいただく、またパレード見るのもいいかもしれませんので、
いいですね、
はい、
いや楽しみです。やっぱお祭りってワクワクしていいですよ ね、
うん、ね、本当にあのやっぱり見てよし、
うん、
それからの先ほどの吉川さんのように、うん、まあ、参加してよし、
あ、いいです ね、
ね、あとまた先ほどの福島県人会の高橋さんのように出展するっていう参加もよし、
あ、楽しい、
ね、いいあのいろいろな関わり方、まあ、4年ぶりなのでちょっとあの久しぶりなので、まあ、開催するためにいろいろ準備するのも皆さん大変だったなんて声もあるんですけれども、うん、いざ始まってみますとやっぱり祭りっていいなって。
そうですね、
はい、
なんかその皆さんが楽しそうな顔を通ってくるときに、皆さんが楽しそうに売ってたりとか、いらっしゃいませですとか、ここでヨヨやってるよとか、そういう笑顔ですね、うん、を見られたのがすごい良かったなって思います、うん、
ね、本当にあの今日今私たちあのアカシア通り沿いにサテライトスタジオを設けていただいてるんですけども、はい、あの本当に徐々にあの行き交うあのお客様が増えてきました
ね。増えてきました ね、 ね、もう倍以上になりました ね、 ね、
なのでぜひあのまだまだ後ほどの本当に徐々に番組進めるにつれて天候も穏やかになりつつ
っていう予報でしたよ ね、 ね、
ありますので、うんうん、ぜひぜひあのお越しいただきたいかと思います、
うんうん、はいはい、天気予報ではちょっとこの後曇りになったりしそうな予報みたいですね。
先ほど の、 その私もここの会場に来る間にはあの予定ですとあの最後のところであの小平市 の、 の 文化財の鈴木林 の、はい、あの出汁も来て待機していましたので、
はい、鈴木林さんも、うん、 あるということ
ことで、はい、
いいですよね。
ぜひぜひそういうあの皆さんもこう行き交う人もあのご来場の方も、ね、まあ、ビール片手にあの楽しくあの回ってらっしゃる方も何人もいらっしゃいますので、はい、こちらのブースに今手を振っていただいて本当にありがたいところですね。
そうですね、あ、なんか美味しそうな飲み物を持って、はい、手を振ってくださいました、
はいはい、ありがとうございます。
楽しんでますか？
これから
だそうです、
はいはい、ありがとうございます。でまたの我々 のサテライトスタジオの隣にはですね、あの薬事相談会、あの薬剤師さん のブース、薬事相談会もあったりとか、あと野立ての席もあったりとか
ですね。素敵、野立ての席、お茶がいただけるんですかね。
ね、はいはいはいはい、ということで、あの今はですね、すぐあのブースにお立ち寄りいただいたあのお客様からですね、市政施行60周年記念事業のブルベのチョロキューを買いましたということで。
かわいい、何ですか、はい、これは、
はいはい、今話題だそうですので。
今話題の小平市コミュニティタクシー、はい、ブルベ号っていうチョロキューがあるんですか？
そうですね、チョロキューがあるそうなので、ぜひこれあの今販売しているということですね。でまたあの今お囃子の鈴木囃子のお囃子の発表を来た方もいらっしゃって、徐々に
盛り上がってきましたね、はい、いろんな方もあのラジオのブースに来ていただいてます、
ね、ですので今ちょうど会場の前ですと、こう横断幕を持ってそろそろパレードが始まりますよという合図と、またあの、小平町の旗とか、小平市の旗とかが出てまいりましたので、
はあ、そうですね、歩いてますね、
はい、ちょうど今小平市長の小林陽子さんと、小平町の、関町長が手を振りながら我々のブースの前を通っていただいているというようなところです。
パレードができてよかったです ね、
はい、じゃあ、まあ、そろそろあの私たちも祭りに参加しましょうか。
そうですね、うずうずしてましたので、はい、行きましょう、
はい
はい、小平市アカシア通りの特設サテライトスタジオからお届けしている東京854クルメラ第45回小平市民祭り生中継特別番組の前半の部、そろそろお別れのお時間です。この時間のパーソナリティはさゆみとけいめいさんでした。特別番組と小平市民祭りはまだまだ続きます。この後は午後、正午から、毎月第4月曜日午後2時からの個性参照アワーパーソナリティ、あ、失礼いたします、個性賞賛アワーパーソナリティ崎谷美穂さんと関さんからお届けいたします。小平市民祭りは午後 4時30分までの小平市のアカシア通り周辺で開催中です。お近くの方はぜひ足を運んでください。では前半の部はこの辺で、引き続き東京854久留米らでお楽しみください。皆さん素敵な日曜日お過ごしください。
バイバイ。